ダースベイダー DJ オショーの
は？
はい
はい
皆さん、
イエーイ、
私は DJ オショーでーす。イエーイ。ドクドクドクドクドクドクドクドク DJ。
なめんなお前、 DJ なめんなお前、
ことだ。俺こそが世界で唯一のまさにリアルな DJ 和尚だぜ。イエーイ。
ふざけんなお前DJ そんなことしねえから。あーどうもダースレーダーです。すごいちょっと政治について語らせてもらいますけど、
ペンペンペン
ペン、あなたは僕の同級生ですか？一体なんだ、どういうつもりなんですか？かかって全てのことをプロセス化して、お前 DJ のこと知らねえだろ。お前ふざけんなよ。
もぐもぐ、いいな、これが DJ だ。
それはお前キットカプリぐらいしかやってるんだよ、ボグボグしてる DJ ってのは。誰も知らねえよ、もうキットカプリ。
本当にね、まあ今一瞬入れ替わってみましたけど、
うん、
まあ、余裕ですね、DJ は。
いや、俺だってダースレーダー余裕だよ、もう、かしかしとけって言えとけばいいんだろ、お前の場合。
もう、でもね、本人が言ってることが、で何一つ俺のこの DJ の耳にやハートには届いてねえってことだけは確かだぜ。め
すっごい俺嫌いなタイプ、そういう DJ すごく嫌だ、全然合わない俺。そうすごい嫌な、嫌ですね僕そういうタイプの DJ。
行こうギャングスタードライブ出かけてっか。
なんかさ、
ベイエリア流すにはヒップホップだろ、わかる？ストリートに揃ってねえやつは全然わかってねえんだよ、ヒップホップのことか。
嫌な感じだよ。お前さ、こんなギャングスター系の怖い感じの人、口でポンポンポンって言わねえから。DJ の。
さらに、口で言ってることになってる。
口で言ってるよ、思いっきり。
機材を操って、
うん、
ダイヤモンドとかが入ってる機材を。こうやって押しながら、なってるっていう体なんですけど、
全然リアリティがないんだよ。そのなんかちょっと前の芸人さんのあのパリピ系のやつたち言ってるあれでしょ、あのポンポンポンって、
ポンポンポン、
そうだけ流行ったけど、お前の DJ 感マジ最悪だから、いねえからそんなやつ今。
っていうお前が今。俺に踊らされているっていうこの事実こそがヒップホップだってことだぜ。
もう全然わかんないんだけど言ってる意味がさ、どういう次元で今話してんの？俺になりきってんのそれは。
グルーブしてるかっていうことが、
うん、
DJ には世界を平和にするために絶対に必要なわけ。
それなんか
理解してる。
すごくさ、言い方変えて人をごまかす時の詐欺師のやり方ね。だから全くねえから、お前の言ってること今。なんで、大体なんかちょっとしたさ、お前のだからこれ政治話にも通じるものがあるよ、もう。こう難しいワードをこう散りばめていくことによって相手をごまかすっていうね。これですよ、ダースレーダーの手口は。
落ち着けよ、ブラザー。
だから。
つながってんだろ。繋がってんだろ。
そんなことやったことねえだろお前。でも俺全然ダースレーダーがさ、たまにさ、まあそんなに今やんないけど、ダースレーダー&DJ オショーってたまにライブもするじゃないですか、うん、でね、まあダースレーダーと僕なんかもう20年以上の付き合いですよ
ね。そのうち19年はね、
うん、
曰く付きのやつですけど、
なんだよ、なんかあったみたいな言い方するんだよ、なんもねえで。こんぐらい長い付き合いだとさ、まあ別になんていうの、そのライブが終わったり始まったりするときとかさ、
うん、
まあ普段の感覚でライブがスタートするわけよ。なんかこう、改まってさ、よし、今日はすげえ熱いライブ、器具かまそうぜとか、やんないわけですよ。
うん、
ね、マイカメリック時代だって。
君はやんないけど、僕は心の中ですげえやってる。
だろ、
スクラム
だろ。でも、俺は知ってんだよ。ダースレーダーが、そのね、まあ、20回に1回ぐらい、間違えて俺に、ライブ終わった後、イエー、ありがとう、みたいな感じで来るときあるんだよ、お前は。なんか、多分ね、俺じゃない DJ とやったりしてるとかのセッションのノリが間違えて俺にやっちゃうときあるんだよね、たまに。すげえこいつ熱いじゃん、俺以外の時こんな感じで来んのみたいな。すげえ熱い、何、今までやったことねえテンションでいきなり来るっていうのは20回に1回ぐらいあるんだよね。だからこれ俺見逃せない。
19回間違えて1回だけ正しいやり方をやってるってだけだから
。あん時だけ俺褒められてる。
あん時だけ保証で。
ふざけんなよ。
19回はもう、もう全然 DJ
だいたいバッチリやってるわ、お前ダースレーダーってやる時は。
偉い人たちとやる時で、もう1回の、あ、やっぱ、あの、なんつうの、古い、和尚君を奮い立たせないとさ、あの、古い小鹿みたいな。
待って待って、待って待って、お前なんで俺の先輩かなんかなの、その立ち位置はさ。同じだからね。
あら、ヒップホップ業界に放り込むのに、やっぱちょっと、ね、心配なわけじゃない、和尚君を一人でこ
う。うるせえよ。まぁちょっとさ、まぁ、ヒップホップで言うとさ、もうほんとさっきもう1時間ぐらい前ですか、
はい、
あの YouTube にさ、
うん、
君の大親友、
うん、
ラッパーのカーンさ
ん
の謝罪動画が上がりましたけど、うん、見ましたか、結構衝撃的な内容っていうかさ、
うん、
まあなんていうかもう、まあ、カーンさんのキャラクターありきで、
うん、
あんな感じでこう謝罪動画が上がるっていうのはまずちょっとびっくりしたっていうのと、
あの画面がさ、
うん、
黒の上に黒スーツだったじゃん。
むちゃくちゃ作り込んでんじゃねえかっていう。
違
う
んだよね。
いやでもスポットがあったってね。うん、
まあ順番でやっぱあれをとりあえず最初にやっぱり、うん、あの茶化しなしで言うとね、あの、
うん、
あれをさもう、最初に出すっていうのがまあメッセージだと思うから。
うんうんうん。
でもね結構ね、
まあ一応まあなまあ軽く何かあったってまあ。そのラッパーのカウンさんが違法薬物でまあ逮捕されて、そこからまあこれといったなんて本人のコメントとかなかったのが今回 YouTube でドンって先ほどね数時間前にアップされた。
だからね、やっと要は初めて人前で喋れるようになった
と。うん、いや僕ねあれさ、まあ大体まあ芸能人とかがさ、まあ逮捕されたりすると警察署の前でさ報道陣がバーって言ってさ、まあ謝罪まあ一言二言言ったりする映像がよく流れるじゃん。
うん、
だけどああいう感じで完全に自分がまず言いたいことを言うっていうのが俺は先だとしたらもうすごいいい本当にやり方っていうか、
いや、そうよ、うん、
メッセージをまずドンって一回自分が言わないと、ね、やっぱこうインタビュアーの人にさ違う角度からバンバン来られて本質じゃないことを話しがちになるじゃん、ああいうのって。
あとね結構対応なんだけど、うん、まあ謝罪してるんだけどさ、その相手が世間とかさ、うん、ふわっとしたものではな
くて、うんうん、
その最初に一緒に仕事してた人たちだったり、
まあそうね、まず明確にそのね、
対象を明確にして言ってたから、
うん、
これなんとなくさ世間をお騒がせしてみたいなことだよ
ね、うんうんうん
うん、
その、まあ、本当の気持ち的なものがちゃんとこう伝わるというかさ、うん、まあその謝罪動画の中でさダースレーダーもさもう直接的に名前も出てきてたけどさ、
そうだね、びっくりしたけどねちょっとね、
ね、
うん、
そのこういう名詞で言うとね、ダースレーダーさん一人じゃないですか、あなた個人的な名前で出たの。
ああ、そうか。
まあその取引先の企業さんとかさ、
うん、
まあそういう感じで名前は出てたけどさ、
最初にね鎖グループ立ち上げた時の、
うん、
要は表看板が僕とカンだったから、
まあまあまあそっか、そういう意味では
カンも辞めるって話だったでしょ。
うんうん。
そういった意味ではもう最初に立ち上げた二人とも辞めちゃってるっていう状況で、
うん、
それはなんかまあ僕のが先に抜けちゃってるし、
うん、
なんだったらわざわざそこでね名前出してくれたのは、
うんうん、
まあ、なんかありがたい話なんだけどさ、でもまあ、うん、もうなんだろうね、全然
まあそのダースレーダーがそのまあダースレーダーに対してこうちょっと裏切り的なそのツボを刺してしまったんじゃないかってこととかも結構心配してた 雰囲気があったからさ、
うん、だからそんなのはだって大塩くんぐらいですよ、うん、僕が対してる
だって俺今回の件に関して1ミリも関与してねえからなんで俺ががっかりなんどういうこと。大
塩くんが飯屋丼でご飯だけ頼もうとした時が一番がっかりした、うん、
それはもう20年近く前で別に犯罪でもないからそれは言っとくけど
僕の家のガレージの扉を壊した時よりも飯屋丼ご飯だけなんで頼めねえんだよって揉めてる時が本当に一番
いや別にあれは大丈夫、何でもないから法律に違反してるわけでもない。
あとね、まあ、と樽に喧嘩売ってた時もちょっとがっかりしたのと、
あれはまあそれなんか一番いいぞお前、樽に喧嘩売るなんて誰にも傷つかないんだから、悲しいのは俺だけなんだからお前
あと自動ドアがあるのに気づかないで何回もぶつかってた時も結構がっかりした、うん、俺は
それは俺だけが田中人じゃないの
いや君ですよ君
じゃ
ないの、真田人は君の頭を押さえて君がこうやって手回しながら殴りかかってんのを真田人が手あの頭を押さえて届かない、
この野郎この野郎トムとデリーとかのギャグ漫画じゃねえかよ、まあ、
押さえてた方が真田人だから。でその後戻ってきて俺と一緒に居酒屋の中にいてどうすんのねって言ってたら、うん、すごい勢いで自動ドアに全力で出してて突っ込んでバコーンって跳ね返したと
かっこ悪かったなあれもうなんか小鳥とかでしょ、もう。
いやいや、ほんと、鳩、あ、俺、友達に鳩がいたんだ、みたいなね。結構あれはね、あの、リアルに見て、すごい衝撃だったね。あれ、
いやいや、いいんだよ、そんな話は。俺がガラスにぶつかったすごい、ね、10年くらい前
の話。リキッドルームでね、ガキ連絡感動的なライブをやって、ヨシがもう関係余ってね、もう名前とか、うん、みんなの名前を、だから、ありがとうって、ガキ演奏の時には、
はいはいはい。
って言って、もう、うんね、やっぱよし熱い男だからさ
熱いよ、
うん、終えちゃっててさ、もうでその時も、うん、わざわざ俺の本のさ脳梗塞って本も出したぞみたいなの言ってくれて、
はいはいはいはい、
わあよし素晴らしいなとか思った時に大塩くんのふんどしにうんこがついてたのもがっかりさ、う
ん、だからねイベント
楽器祭でなのにうんこつけたやつが真ん中に立ってんだよ、だって
うんこってお前さその言い方だと、うん、ものすごいうんこを漏らしてる人がステージにいるみたいに聞こえるから本当に小指の爪の先ぐらいのうんこがそうだからふんどしの内側だからね、あれ外側は誰も見えないから、
いやーでもさやっぱ違和感はみんな感じてたよ、うん、あれ
感じてないからあれに関しても俺が自己申告でついてたってことを言ったからこれがオープン沙汰になったから。
細木に肘でやられてたよ。ちょっと
だからさ。お前さだからその小学校の時にうんこ漏らしたみたいな感じのやつをさ40過ぎでやめてくれよ、もうずっと言うの
しかもその時にあっこぼれちゃんが、
うん、
私の DJ してくれた人ってあの時もうんこついてたのかなって
そんなこと思ってないからあっこぼれちゃんはただ
ライブやってたのやね。うんこついてたのかな。
あのね、最後のエンディングの時のみんなの写真を拡大してみると、うん、一緒にガキレンジャーと曲やってる女優の伊藤沙莉ちゃん今人気者ですけど、その沙莉ちゃんだけがみんな笑ってんだけど、うん、ものすごい噛めた目をしてた。なんか写真拡大したら。
出ちゃったんじゃないの？やっぱり。何か異変にこれはなんかあってはならないことが起こってるみたいなね、
言っとくけどこれダースレーダーお前次今コロナでさこうやってテレワークでやってるけどさ、うん、次会ったらお前もう俺いきなりもう真っ先にパンツ下ろしてうんこついてるか確認するからな覚悟しとけよ絶対ついてんだから、
まあね、悪いけどやっぱりインド氏に挑むっていうね、
うん、
のやっぱり心構えだと思うんですよ、だってふんどしをつけたわけでしょ、
そうだよ、うん、
ふんどしをわざわざってあれってさその、うん、巻いてさ大事な前と後ろの布でさ、
うん、
直当たり、
まあ、ティーバッグですと言ってみれば、うん、
そんな大胆な、ね、ファッションをやるには、うん、なんでケツ拭いてねえんだって話じゃないのこれは、
いやだケツは拭くんだよ拭いたよ
拭いたの
拭いたけど わかんないかな、そのさ、やっぱ20代だったら、お尻の筋力もそれなりにキュッとしてるよ。
締める、締めてね。
うん、40になってくると、やっぱこう、だんだんふわーんってしてくるでしょ。そこに持ってこのティーバッグがギュッと入ってんだから、もう健全な40歳の男性だったら、全員ね、うんちつくようになってるの、体が。だから男性であなたね、一言でヘラヘラ笑ってるけど、今あなたのお尻、すっごい汚れてます、言っとくけど。
あのね、おしょうくん、すごいね、リアルタイムの話すると、おしょうくんが、ノンストの話すると、すげえ見てる人が減るっぽいね。10人ぐらい。
待って。医学の話だからみんな離れるな。よく聞けそうな話よ。
うん。12、3人減ったかな。やっぱり。
俺だってこんな話したくないんだよ。ダースレーダーがしてるから俺も使ってないけど、これ弁明だからね。だから、もういいよ。うん、こういう話。
うん。そのガキ園祭の楽屋でさ、
うん。
タイミング的にね、ちょうどアッコゴリラちゃんと、うん、あの DJ 松島、
うん、
松永ね、MC 松永、DJ 松永と、
クリーピーナッツ、
クリーピーナッツの松永と、アッコゴリラ、
うん、
と、
はいはい、
3人で話してるタイミングがあって、
おーおーお
ー、次にね、うん、松永がちょうどアクション、TBS ラジオのアクションが始まったタイミングで、
はいはいはい、はい、
それで、アッコゴリラが JWAVE のさ、あのパーソナリティになったタイミングで、TBS
ラ
ジオの JWAVE のパーソナリティにお互いになりましたってね、で、番組。
うんうん、
で番組始まったばっかみたいな感じで、
うんうんうん、
それで、まあ、始まったばっかだからいろいろその、うん、リスナーの反応とかね、
うん、
そういう割とリアルな話をしてるわけよ。で、
うんうん、今のラジオ界のね、
今までのファンにどれだけ合わせた方がいいのかとか、うん、TBS ラジオの、うん、その、うん、オールナイトニッポンとはまた違って昼帯だからみたいなね、
うんうん、時間帯もね、
いいのかとか。結構そのリアルトーク、うん、リアルラジオトークをしててさ、
で、はいはいはいはい、
まあ僕はそこに間にいてさ、
うん、
って言ってて、たら松永が、うんうん、ダーさんもラジオやってますよねみたいな感じで言って、
行く、行く、
このその時にね僕がやったのこれだけなの、
YouTube、まあこのね YouTube、うん、砂場ラジオ、
砂場ラジオだけなの、で、
ああああ、
でもなんかもうさ、あの自然にそのラジオをやってる者同士の空気になってるわけよ。
ああ、痛い、かわいそう。
で、まあ俺砂場だけどなーみたいなのは思ってたんだけど。
うんうんうんうん。
で、
まあ確かにね、向こうは TBS ラジオ、JWAVE ってい
う
か、
本施設ですよ。もう
施設の施設。施設だからね。
施設の施設みたいなね、のが二人が喋ってて、うん、で僕もうんうん聞いてたら、うん、ダンサーどうなんですか、うん、みたいな。
ああ、
これはね、
すごい。いやいや、そこはお前、ね、胸を張って行かなきゃだよ。
ステージでね、僕ね、
ああ
全部フリースタイルで、その時はライブ、全部やったんですよ、うん、ラップ。
うんうんうん。
3分ぐらいだったけど。でも、うん、そんなのよりも、あの楽屋のラジオトークの時の僕のフリースタイル、これね、
ああ
やっぱり、ね、
どう
リスナーの気持ちっていうのをちゃんと見た方がいい。
リスナーって言うと俺らはこれ YouTube を見てくれてる人なわけでしょ。いやーやっぱさ、そのいいよ別に俺もさ、何にもこの YouTube でラジオやってることに対して、うん、もうなんかこう心がちょっとこう後ろめたい気持ちとかないけど、
うん、
やっぱさ、その両端にきちんとした施設でやってるラジオパーソナリティがいたら、
うん、人気の店だったんだもんね、
なんか俺のこと見下してんじゃねえのかってちょっと思っちゃうよね、なんか。
あ、だからね、僕ね、しれっと同じ立場に立ってた、あの時。
あ、もう、
そんな感じしました。
俺も施設側でやってんだけど、
うん、
俺についてはみたいな、
施設的にはみたいな、もう施設って言ったらなんだけど。
え、何ですか、ダースさん、施設って。あれ、病院また入ったんですか。
いやー施設的にはやっぱ泥団子の集まりかねーとか言って、
やっぱさ番組宛ての泥団子ってさ厳選して呼ぶの大変だよねって、でも全然伝わんないからね。
まあでもからね、マスターエディットもほどほどにしないとねみたいな。
はーって一個も通じないからそれ。
一個も通じないみたいな。何の話だこれはみたいなね。
いやでもまあね、本当そのコロナ以降さ、やっぱり YouTube ラジオも増えてるからさ。
いやもう本当すごいよ。
うん。そのなんかね、あの芸人のニューヨークさんとかは、
あ、まあ、こういう感じでブレイクを、ね、オールナイトニッポンで番組持つことを予言したと言われて、
予言したね、あのタワーレコードの番組で、
おしょうくんの力使い果たしたわけでしょ、あれで、その予言、
あれもか、もう一個も残ってないよ、俺が唯一、
おしょうくんの人生の力を全部そこに、うん、ニューヨークを当てるのに使っちゃったわけでしょ、
そうそう、ニューヨークさんは近々ラジオのレギュラー持つでしょって言って、そのね、2ヶ月後ぐらいに、オールナイトニッポンが始まったって、ニューヨークさんもこういう感じでやってんだけど、うん、そのニューヨークのニューラジオっていう番組名で、それをオールナイトニッポンみたいな感じのものにして、うん、ニューラジオゼロって、ちょっと後輩の芸人たちは、自分の名前、なんとかかんとかのニューラジオゼロみたいな感じで、
うん、
こう、ちょっと一個ムーブメントみたいなこと作ったりしてさ、
なるほど。
なかなか、うんうん。そうなるとやっぱこう、連鎖的に見る人も多分増えんだろうね。なんかすごい。
ダース&DJ オショーのニューラジオに変える？
今ならまだ間に合う。
間に合う。
っていうか俺たちが発信すればいいんだよ。
どういうこ
と？ハーっていうのをだから例えばそのあアクロのハーとかをやってもらったりさ。
やんねえだろ。
アクロのハー
アクロを
やったり、
アクロのハーとか、ね、う
ん、
すごい。
エイウェッチのハーとかをさやってもらえばいいんだよ。だからハー、ね、ハーいや君はハーやんないってさ、いろんなラッパーに
勧めてて。ハーを広げるか。ウィリー・ウォンカのハーとかね。
そうそう。
うん、バッドホップ。
そういう、うんうん、そういう感じでね。バッドホップのハー、いいね。だから俺らがこのね、この母体となって、このいろんなラッパーたちがハーをやればさ。
いやー、まあだからね、やってくれ
そうな。ハーとしてこの人だった。うん。
ハーをやってくれそうなね、あの後輩を今ね、うん、あの僕と翔くんが頼めるところを具体的に今探ってみたんですけど、出てきたのが、うん、チビタとジオラマぐらいかな。
チビタとジオラマは一番いらねえラッパーだから、世の中で。絶対
いらないラッパーって
。絶対できん。なんかさ、ヨッくんね、ガキレンジャーのヨッくんが、うん、もう YouTube チャンネルやってんでさ、
うんうん、
で、まあなんかクラブに潜入するみたいな回がこの前あって、
う
ん、で、そこでね、なんかいろんな人にまあインタビューとかするわけよ、ラッパーとか。
うん、
そして、その最中に、うん、なんかね、やっぱクラブだから酔っ払いもいるわけよ。
ああ、じゃあリアルタイムに、営業中のクラブに行ってやってたんだ。
そうそうそう。うん、で、ヨス君なんてさ、やっぱフリースタイル大好きじゃん。
うん、
だから結構ね、ヨス君に、フリースタイルでかかってくるやつが、こう、ちょっとハプニング的に現れたの。
うわ、めんどくせえ。
めんどくせえんだよ。結構酔っ払ってる感じで。
うん、
で、うわ、ヨス君、でもなんか、あの人さ、優しいから、ちゃんとこう、対戦相手になってあげてんの。
うん。
で、まあなんか、ちょっと、ろれつも回ってないようなラッパーなのね、その相手が。
うん、
で、うわ、こういうやつクラブにいるなーと思ってね、うん、まあ流し見してたんだけど、最後よく見たら、ジオラマだったそいつ。
今言ったやつじゃねえから。今言って繋がっちゃったよそこ。
やばいんだからあいつも。
声がでかいからね、すごいね。
声だけはでかいから。うん、
あいつ金使いすぎちゃうから全財産スイカに入れてたね。
あ、それ賢明ですよ。うん。
酔っ払うとお金使っちゃうからって言ってスイカに入れてんだよね。
あいつのね、自分の出したアルバム。うんうん、の CD の裏面のジャケットに、うん、なぜかね、俺がカフェ実家で、
うん、
ウェイトレスの、ウェイターの仕事をしてた時の写真がドンって1枚載ってるからね。うん、それは誰か CD 持ってる人はチェックしてください。
うん、無許可なんでしょ？
無許可なわけねえだろ。無許可でも別に全然構わねえけどさ。あいつ、俺のこと、もうちょっと、偉い気っていじってんだよ、多分俺のことを。ふざけた野郎だよ、あいつ。
まあまあまあ。
昔さ、シンクタンクさんがさ、
うん、
アルバムの、シングルか、うん。シングルのジャケットにさ、
うん、
ホームレスの人の写真をアップで使ったの分かる？
原宿マンって呼ばれてるね。割と
有名な。そうそうそうそう。うん。
みんな。
ああいうことで多分俺使ってんだよね。俺の写真を。
原宿マンはさ、タワレコとかに、
うん、
渋谷の。
うん。
で、
有名なんだ。
そう、ヘッドホンしてて、それで、うん、こうやって、いいなと思ったら歌っててさ。
おう。
なんか、歌を歌ってるから、すげえかっけえなと思って見たら、
も
う、
はいはい、
聞いてんだろうなと思ったら、ヘッドホン繋がってなくて、コードブラーって。
やばい！電波系だ！
脳内の BGM 聞いてるっていう状況で、もう、ちょっとね、普通にかっこよかったよ。
もうなんか別に音楽必要ないレベルに達してるんだろうね。
そうそうそう、もうちゃんと分かってる感じがした。で、同じパターンなんだけど、
うん、
もう今度その渋谷のタワーのさ、視聴器あるじゃん、
うん、
CD、
はいはいはい、
そこに、うん、もう結構背高いドレッドのやつが、
うん、
ヘッドホンしながら視聴してんだよ、
うんうんうん、
でなんかさ、そのかっこいい踊りってあるじゃん、そのなんだろう、いわゆるさ、こう体でリズムに乗りながらさ、それ体柔らかいさ、で、でっかい
こんな感じ、
でっかい黒人のドレッドのやつが、もう、
うん、
すんげえ気持ちよさそうに踊りながら聴いてるわけよ。
はいはいはい。
でも超笑顔で、やばいねこれ、って聞いてて、それで、うん、俺横で見ててさ、あいつ超ノリノリで聴いててかっけえなーとか思って、で、
うん、
なんかバーって聴いてたら、なんか満足して、こうやってヘッドホン置いて、なんか、うん、親指でグッみたいな感じで、視聴者グッみたいな感じで、
うんうん、いい、ナイスミュージック。
だから、俺や、あいつあんなにノリノリで聴くんだったら、結構かっけえやつ聴いてただろうなと思ってさ、
うんうん、
何聴いたんだろうと思って聴いたらさ、アムロが見えだったんだ
よ。おー、
アムロちゃんが流れて、え、アムロちゃんもなんかあんな感じで聴くのみたいなのが、結構ね。
まあでも、何年ぐらいでいいそれ ?2000 年ぐらい
2003、4年ぐらいかな。
まあ、2000年ちょっと過ぎぐらいの時ってさ、アムロちゃんって完全に US、
クラブっぽい感じ
で
ね。
US、ヒップホップの流れのものをやってたもんね。
そのね、スイートシックとかやるよりもちょっと前だと思う。もろ
に、じゃあ
結構 AVEX サウンドだった。AVEX サウンドのアムロさんだった。
じゃあ、やっぱその日本、ユーロビート的なものって結構、それに、うん、日本のポップスっていうかさ、ああいうの歌が乗ってるのは日本独自のものだったりするんじゃないの？
うん。まあなんかファンクを感じたんだろうね、彼なりにね。
まあ、全然ありえそうだけどね、結構。
すげえ。
俺らはそう、もう安室ちゃんっていうと、まあ本当テレビの中の音楽って感じのイメージがあるけど、まあ意外とかっこいいからな、ちゃんと聞くと。
そうそういうのとか。
うん。
なんかね、ヨシ君の YouTube とかもそうだし、
うん、
フリースタイルとかでさ、仕掛けてくるっていうのを、うん、あれ、後でジャスラック行くから気をつけた方がいいよ。
どういうこと？
フリースタイル。クラブで気軽にフリースタイルとかしてると、
うん、
フリースタイルのジャスラックのフリーラップっていうのがあるから、うん、フリーラップっていうか、フリーラップの権利を、ね、保護するっていうのがあって、で、その、後で、封書来て、で、見ると、何、クラブどこどこ、
うん、
と、時間、フリースタイル、16小節、4000
円。お前、どんだけ暇なんだよ、その団体、お前。むちゃくちゃ、いろんなとこに人員配置しなきゃいけないと、お前。いたとこで渋谷のクラブなんかやってんだから、お前。
サイファーとか、
どんだけ大
儲けらしい、もうその団体。
いや、むちゃくちゃ、今ほら、コロナで、それはやらないけどさ、ひとたびクラブが始まったら、みんなフリースタイルなんかやってんだから、もう。
あれ全部ね、後で金取られてるの。だから結構よく見てると、一回やってんな、あいつやってんなと思ったら、次やんなくなってんな、だいたい金取られてるんだよ。
フリースタイルそのものに著作権があるの？どういうことそれ？
団体が管理してるから、
うん。フリースタイル連盟みたいな、それ何？
取られちゃう。
だって中身は違うわけでしょ、もう内容は。
そういうことじゃなくて、形式が発生しちゃうから。
うん、何その、じゃもう何、ファックスとかっていうものが商標登録されてるみたいなこと、その全体
を。気づいてないだけで。結構怖いよ。うん、
いや、お前も金は取られてるぞ、それは。
だからそれで知ったんだって。
嘘つけ、お前。
全然今やんないもん、怖いから。
どんだけそれで音楽の衰退しか考えられないんだけど、そんな団体。何の意義があんの、それ。むちゃくちゃ大反対すると思うよ、ツイッターとかで、そんな。
これもちょっとで、考えないでね、ちょっとフリースタイルしたら、次の日8800円だっていうから。
いや、一回でそんな、お前、R指定とかすげえ払うことになるぞ、そしたら、お前。
R指定はね、包括契約っていうのを結んでるらしいから。うん、
なんか本当っぽいぞ、それ
みたいなの払って大丈夫らしいよ。
なんかカラオケ店が著作権料払うみたいな、そういうシステムっぽくて、うん、本当っぽいぞ、それなんか。
アルシテとかシンペータはもう年間で契約してるから大丈夫みたい
な。なんなんだよ。ちょっとだけ本当っぽいこと言うなよ、お前。ありそうじゃねえかよ、お前。
だ結構、ね、今ね、毎回酔っ払ってやって、朝起きて調べて、したらカタワンって言って、ポストに、オレンジ色の封筒が入ってて、あれって思って見たら、昨日のまた取られた、みたいな。
すげえ、その団体なんかレスポンス早くねえか、お前。昨日の夜やったものを、翌朝もう何、郵送でなんか、お金払いみたいな封筒出すの？
ってくるからね。
仕事すげえできんな。だけど、必要性ないよ、その団体。何なんだよ、それ。チビタとジオラマは相当請求されるけどな。
うん。一緒にやってもらった方がいいって思ってたもん、俺。あんなにやるんだったら、
うん。いや、給付金もさ、やっと俺もハガキ来てさ、ハガキ来てた。
ああ、定額
で、まあ、そうそうそう、10万円のね。
あれ、いらない期間があるから、
まあ、うん。
そこにね、サインするともらえないよ。
いや、知ってるわ、マジで。誰があんなとこに丸つけんだよ、
あれだけどさ、怖くないあれ、不要って書いてあんの。
いや、俺ね、やっぱ最初ね、なんか、丸をつけるものしかないと思ってたからさ、まさかその、ね、結婚式の欠席みたいな欄なんてあると思わないから、よく見ないで、最初、行きそうになったからね、やっぱ最初。う
ん、あれね、結婚式の場合、なんか丁寧語のところを防線で引く、消すみたいなでしょ。
あれ、いる？
出資。
あれ、いらねえだろ、あの
人。何であれで。
何罠みたいなの仕掛けてきてんだよ、そのめでたいやつがさ、
そうそうそう、
これからあれを、あれはいらないな。
ご欠席って言って送ると、こいつ礼儀マナーとか分かってねえやつ、
分かってねえ。あれマジでいらねえよな、本当に。あれ
今ね、ちなみに
高澤さんがいない、
駅前には分かってなかったと思うんですけども、
うん、
今日はね、高澤くんが復活してるんですよ。
そうなんだよね。
いるんだけど、今消えました。うん、あ、戻ってきた。
そうそうそう、高澤さんがね、ちょっと
体調悪くて
ね、先週とちょっとお休みしてたんだけど。
2週間ぐらいね、休んで、今日は普通にいるんですけどね。普通にいると思った
ら、まあ、なかなかね、あれ、なんだっけな、何の話だっけ、給付金だ、給付金さ、
お前は何の話もしてない、
大事な給付金の話してたんだよ、あれさ、まあ、バンバン住所もちゃんと書いてさ、口座も書いてさ、でさ、やっぱ、これ途中でさ、開けられて、住所書き換えられたりしたら大変だから、きっちりね、締めサバの締めみたいな字を書いてた。
締めサバを入れたの？封筒の中
に。締めサバ入れてねえよ。締めサバって使うときの締めるって字をさ、封筒の重なるところにこう書いてさ、
うん、
で、セロってギュッて締めてさ、うん、もうポストを出そうと思ったときに、別紙でついたやつをもう一度確認してみたら、あれ、ちゃんとさ、免許証のコピーとか、通帳のコピーとか入れないといけないのね。
あれも今ね、だからね、大将くんそこもちゃんとやってたんで、さすがだなと思ったらやっぱ忘れてた。
うん。
閉めた後で。
いや、閉めた後でさ、だから自分でこの封印、閉めサバの閉めをちゃんとこう、封印解いてまた入れるってめんどくせえ作業をやってたってさ、もうそれでもうなんか、封筒の畳むとこぐちゃぐちゃになって、まあ、結局上からセロテープギュンって貼って、ポストに投函したんだけど、あれもちょっとね、やられたな。
ビックリマンシールは入れた？
うん。
ビックリマンシール。
なんで入れんだよ、それ。
ビックリマンシール。
昔の小学校の時のお友達の手紙交換じゃねえんだぞ、お前。
読んでなかったの？
読んだわ。ビック
リ。いい、同封しろ。ただし、お守りはダメって書いてあったよ。
なんでお守りはダブルからよく入れたんだけど、そういう
ところ。お守り、余ったお守りを入れてはいけませんってわざわざ書いてあったよ。
そのなに、国はどうすんだよ、そのビックリマンシール。なんか、
キラキラが
入るから、
キラキラを入れると、早く。
うん。何なんだよ。
キラキラ入れると、すぐ来る。もう、次の日来るって。
誰がキラ入れて。そのさ、何書類を処理して入金する人は何、小学生かなんかなの、それ誰がやってんだよ。そして今の小学生びっくりマンいらねえから、な
ちゃんとあの防水して貼られたら貼り返せって書いてあった。
それはびっくりマン初期のテーマであったから、最初の頃の方のびっくりマン、貼られたら貼り返せ、
貼られたら貼り返せ
あんな大事なシール友達のおでことかに貼らねえからね、あれみんなコレクションしてんのに、なあれ何だったんだ、あれ。
やっぱ貼られたら貼り返せでさ、どんどん損してっちゃうじゃん、うん、だって貼られたら貼り返されたら貼り返さなきゃダメじゃん。
だ永遠にあのビックリマンを買い続けなきゃいけないんだよ。
どんどん、うん、どんどん積まれてっちゃうよあれ、
うん、あれは謎のキャッチフレーズだ。入れなかった
ラーメンバーについてるね、うん、シールどっちか、うん、入れないとちょっと
ラーメンバーとかもあれシール2枚ついてるやつ毎回剥がって後ろにもあって、
あれ貼らない
と。いまだにありますよ、僕はちゃんと持ってますよ結構。
うん、入れなかったら来年以降だよ。
だってんなよ、じゃあ1枚だけブートに俺入れてもう1個ポストに投函するわお前後付けとして忘れてました、びっくりマン突然さ給付係の人もびっくりマンが1枚入った封筒来てもなんだって思うだろお前何これ、何これ怖いんだけどこれ封筒怖いんだけど、やだやだやだってみんなで互い回しにされるわお前。そんな封
筒びっくりマンだけ入ってんだね、これ、うん、やっぱメッセージ性が結構いいよね。しかもどのびっくりマンかっていうのを勘ぐる人は勘ぐるでしょ多分。
ああ。
さ、封筒がさ、役所に届いてさ、うん、で、薄井秀明って書いてあってさ、うん、わっつって、うん、ビックリマンシールのさ、何なんかわかんないけど、スーパーデビルとか書い
てスーパーデビルは結構頑張ったな。
頑張ったね、いいやつだからね。
うん。これは速攻で振り込んでこれなかったら困るよ、それは。
ね、怒る感じあるでしょ、やっぱ。
うん。
あるでしょ、ちゃんと。
うん。
あれなんかね、それこそそのシャーマンカーンとか入ったらもうこれはちょっと
有名。シャーマンカーン入ってたらマジもうどんな人にも速攻にこれ振り込んでもらわないと困るから。これ、
うん、ちゃんとビックリの効果あるから。
うん。
みんな入れて
る。いやいや向こう大パニックだから、でもそんなシール1枚送られてきたら。
うん、
いやさあの給付金じゃないけどさ知ってる、あの区役奈良の区役所かな、
うん、
区役所っていうかなんて市役所か、
うん、
そこにさ、
うん、
多額の現金を持ってきたおじいさんいたの。あの奈良のえ
宮地社長が来たの。
宮地社長はあれ現金持ち歩いてたけど、
うん、なんで
西区にいたけどね、うん、あれその
いたよ、ね、
まあ
いたよね、
いたいたいた、実際持ったね、あの、
うん、
でそのさ今週え昨日かな奈良の、
うん
その区役所、市役所に、
うん
まあ、80ぐらいのおじいさんが、
うん、
その突然現れて、はい、これ渡したからって、うん、なんか3000万が入った袋をドンと渡して、
うん、
で、黙って帰ってっちゃったんですって。で、職員が追っかけてくともういなくて、
うん、
で、まあ、中にね、その手紙みたいなのが入ってて、
うん、
ね、これはまあ貧困の家庭に、
うん、
あと医療かな。医療に使ってくださいって、あと教育って3枚のメモ書きだけ入って、
ビックリマンシール入ってる。
ビックリマンシール入ってねえよ、まあ、3000万とビックリマンシールとその落差すごいからお前すごくないか、そのタイガーマスク的な感じというかさ、その黙って、ね、うんうん、
うん、その大君もさ、
うん、
こういうことやれば役所に持ってさ、
あの、うん、
とか持ってってさ、
うん、
置いといたからねって言っていなくなって黙ってちょっとそれでこうキャベツにさ、あの虫さん絵とかさそういう
あいやいやこれも使ってくれ、
腹ペコ青虫、腹ペコ青虫絵
むちゃくちゃ嫌がらせじゃねえかお前、なんだよキャベツってお前すぐカウンターでドーンって言ってるだろ向こうの市役所の職員はいやねえ追っかけてこねえから
玉で入ったと
誰も喜ばねえからお前。現金がね、こういう時やっぱコロナの時は本当にそのねえ、なんかやっぱすごい人がいるもんだよ、やっぱ世の中には。でかと思えばさ、あの、うん、まそれも関西でさ、京都のマスクババア知ってる？
マスクババア？
うん。
何する？マスク。
これはもうそんなね、3000万をね、もう名乗らずね、あげちゃう気前のいいおじいさんもいると思えば、その京都のマスクババアは、
マスクババア、
あの、ね、この、まあ、マンションかなんかにマスクババア住んでんだけど、その防犯カメラに、なんか変な動きをしてるおばさんがいるって、まあ、通報があったらって。
こうやつ？
これはウィンクで、工藤静香じゃねえか、お前。やばい。先々週ぐらい言ってたけど。うん、マスクババアは、うん、なんか、ね、ポストの周りで、こう、挙動不審な動きをしてたんだって。で、それで警察の方に通報が行って、その防犯カメラを調べたら、うん、アベノマスクを、うん、空いてるポストから盗んでたんだって。
アベノマスク取り？
そう。で、このま、で、警察に、うん、これマスクを、あなた取ってたでしょって言われたら、うん、いや、私は取ってませんから、そんなマスクなんて言ってたらしいんだけど、
う
ん、
もうちょっと本人らしくやって。
私はマスクは取ってないから、取ってないんだ。
もうちょっと年齢
が
上がって。
5歳は。私はマスク取ってないから、取ってないから。
ちょっと右。
いいんだよ、その、マスクババアのディティールはいいんだよ。ここはさらっとでいいんだよ。そしたら、で、その警察がね、マスクババアの家に、家宅捜索したら、うん、取ってないって言ってるくせに、アベノマスクが、29袋もあったのって。やばいだろ、
目に食べたり。
39かな、
取ってなかったって言われてる、アベノマスクが届かないって言ってたのは、うん、実はマスクババアの犯行だったってことこれ。
いや、全国のマスク、全国は取ってないと思うけど、その奈良の自分の近所のね、うん、そういうポストを、うん、は、結構だからもう39袋あったのかな。だからもう78枚だ
よ。エキセントリック少年ボーイの歌みたいじゃん、その、ねえ。
なんでっけ？
アベノマスク39袋、みたいな、その。
もうリアル。マジエキセントリックすぎるだろう。だから
エキセントリックマスクババア。
いやだってさ、マスク、まあね、その一時先月ぐらいはさ、本当に転売屋がいてさ、うん、まあもう結構1万円ぐらいで取引されてたけど、今日とか俺ね、あの、うん、町の商店街でこう突然お店出すさ、うん、謎のマスク屋さん結構あるじゃん、いろんなとこに
ね、マスク始めましたみたいなね、
うん、あれ先週ぐらいはね、結構まあ一箱3000円ぐらいで、それでも安かったじゃん。
うん、
で、今日見たら、もう、一箱30枚ぐらいで、1000円までなったからね、あれ、値段が。うん、で、そこはなんか
全然。マスクババアから仕入れてんでしょ？
マスクババア、すげえな、商売、流通すげえじゃねえか。マーケティングして、ちゃんと流れまで作ってんじゃねえか。で、プロだよ。
マスクババアは、ね、郵便受けからやったやつを、オションチの近くに流すっていう、そういう。
マスクババア、すげえな、ちゃんとビジネス経路がちゃんとあるんだったら、それはそれでかなり重罪だからな。今、その、なんていうの、その、ちょっとコロナに怯えてるおばあさんが、うん、やってしまった感があるけどさ、それ横流ししてたら激最悪だけどね、本当に。
いや、だけど、
な
んだろうな、うん、まあ、マスク、なんか何だったんだっていうぐらい、やっぱり普通に今買えるもんね。
うん、まあね、今、その、だから謎の路面店のお店もさ、うん、まあ、先月ぐらいまでは、まあ、普通に黙ってさ、店の、レジのとこにいて、商品だけをこう、道路にギリギリのとこにさ、ボックスかなんかに入れて売
ってたけど、マスク店がいっぱいですよね。
うん。今日とかは、その謎のマスク屋さんはね、道端に出て、いらっしゃいませ、いらっしゃいませってね、うん、だからあんな買う人いないんだろうね、結構。頑張ってね、ちゃんとこう、セールスしてたもん。うん、今まではこう、店の奥でドーンとしてたのがね、うん。だから結構マスクがみんなもう行き渡って結構買えるようになったから、どんどんどんどん本当に値段も下がるんだろうな、これから。
ほんまだから、お嬢くんは、だから BB 弾を食べるのも、しばらくは。
うん、いや食ってねえじゃん俺ちゃんとちゃんとご飯食ってっから俺だって
BB 弾をでなんとか BB 弾にゆかりとかかけて食べたんですよ。
ゆかりのチョイスはすげえいいけど、そのふりかけの中でゆかりっていうのはなかなかいいけど、ゆかり BB 弾にかけて食わねえから、いや口痛くなるから
いやだけどやっぱゆかり入れると何でも食えるじゃん大概。
まあな、お弁当もあの幸福なのね、ゆかりの袋があるともう大概うまくなっちゃうからな、
うん、なんとかなる、うん、
なんだよ、ちゃんとご飯食ってますから。あ、そういえばさ、あの送ってもらったお米どうした？
まあ、高沢君のとこだよ。
僕んちにありますよ。
あ、そうかそうか、
うん、高沢君の
とこ、ね、この
高沢君だからもう2週間動けなかったから、ね、体調悪くて、
うんうん、そうそうそう、うん、番組リスナーのね、
うん、
なんかこの生放送になってから、
はいはい、
あれじゃないですか、なんか3人で集まることがないんで。
確かにね、
収束したら持ってきますよ、
うんうんうん、まあ、まあね、高沢君なんてね、
うん、
体調も戻って。
高沢さんは今、ご飯は、うん。
あの、ピコーン忘れてるからね。
じゃあ、さっきピコーン、さっきピコーンしたんですけど、
うん、
あの、全く反応がなかったんで、
うん。
なんでなんだろう。聞こえなかった。
うん、でも、リスナーには
聞こえてる。この番組。
あ、リスナーに聞こえた。
あ、本当？あ、本当にこの番組がね、
聞こえなかったよね。お嬢聞こえた？
聞こえない、聞こえない。30分経過したら高沢さんがピコンって言うっていうのが毎度決まりであるんだけど、
うん、
俺ら聞こえなかったら意味ないねこれ。もう番組45分経ってんじゃねえかお前。
そう
一回出てもう一回入り直してるんですけど、
うん、
あれ聞こえてないのかなと思って。
聞こえなかったね。うん。うん、まあ
高沢くん治った瞬間もうピコンのこと忘れてるとか思った。
いやいや。
うん、ピコン忘れが激しい。
いやちょっとね、ほんと高っ、うん、
いつもより声張ったんですけどね、
うん、
聞こえなかった。高沢さんはね、ほんと結構我々も心配してましたよ。ほ
ん
とに
すみません、ほんとに申し訳ないです。
もう
まあまあ、
おしょうくんのせいでそんな目にあってね、かわいそうだなと思ってたよ、
うん、おいおい俺が原因で高沢さん何その胃が痛くなっちゃったの？俺なんかそんなになんか心配だった俺のこと。
うん、なんかお嬢ストレスが辛かったって。お嬢のストレスが。
え、ない、俺パワハラとか絶対してないんだけど。
いや、あのお嬢くんが BB 弾食べてるのが辛くてもうちょっと。
心配で？心配だったの？
うん、
それは心配だ。いやいや、
そんな、
うん、せめてね、せめて乗り玉にしてほしいと言ってた。
いや、上のトッピングは何だっていいんだよ。
ねって。
トッピングは何だって構わねえんだよ、そういう時は。
乗り玉とか言ってもらった方が、みたいな。
食ってねえから、お前。
いや、でもね、よかったですよ。僕なんかね、あの、おととい病院の検査で、
うん。
やってきたんですけど、もう去年の夏の、あの、
うん、
僕が集中治療室に入って死にそうになってた時、
うん、
の直後だから一番もう病院に24時間体制で僕の体をチェックしてて落ち着かせてた頃の、
うん、
だから一番面倒見てもらった時の数値と同じぐらいまで戻った、
うん、おー、いいじゃん。このね、家でコロナの時に家にいる中、うん、結構それを数値はなかなかね、
うん、
いいんじゃないの。なんか体重
がねめちゃ増えちゃったから、運動してないから、
うんうん、
やっぱあの、おしょうくんの話を聞いてるだけで痩せてたから、昔はさ。
何？俺、すごい心配されてんの？俺はそんなに。何なんだよ。俺、結構安らぎ与えてるけどね、いろんな人に。
おしょうくんの話を聞いて、あの、歯の収録終わると、うん、あ、また 1.5 キロ減ってるみたいな。
俺、すごい、何？どんだけストレスなの？俺に対して、お前。安らげよ、俺で。
本にしよう。
何なの？
おしょうで痩せる。
俺と話せば辛労で痩せるよなんて、うるせえよお前。どういうことで、何なんで。結構俺はみんなに癒しは、
私は和尚でこれだけ痩せましたみたいな本をね、
そのさ、私はこれで会社を辞めましたみたいな感じのやめてくれる。昔あれ、今絶対アウトだからね、こんな。どういうことなんだ、不倫の
なんかっていうね。
かなりひどい CM はあったけど、昔はすごい安ら、なんていうの、自由だったね、本当に、ああいうのは。
まあでも、CM とかってさ、その時のその、日常的な OK ラインがボワーンって出てるからさ、
うんうんうん。
前の昔の CM とか見るとすげえなーってのあるよね、結構。
あるある。その結構ラジオとかもさ、この前アンタッチャブル、
うん、
アンタッチャブルがまあ結構さ、もうラジオを柴田さんがさ、いろいろ騒動があってさ、うん、まあコンビがまあ半ば解消みたいになって、うん、ラジオも自然と終わっちゃったわけよ、うん、TBS ラジオでやってたシカゴマンゴっていうので最終回やってないから、うん、この前ね改めて最終回だけをやりましょうってやってたんだけど、うん、まあなんかそれでいろんな昔の話してたら、うん、そういえば昔はタバコ吸いながら収録してたなとか生放送やってたなとか言って、うん、確かにもう十何年前アンタッチャブルのラジオ聞いた時はこう喋りながらザキヤマさんが、うん、なんとかだタバコ吸う音がね放送中によく乗ってたの、そういえば乗ってたなと思い出してさ、
マイクの前で吸ってたわけでしょ、
そうそうそう、うん、だ今なんてさ本当コロナでさついたてがあってもうタバコなんてあもう絶対的にありえないけど、いや昔は本当に生放送もタバコ吸いながらやってたんだなと思って、なかなか時代がすごいなと思ってさ、
今ねちょっと思い出したんだけど、
うん、
菅のさ、謝罪動画の話から始まったんだけど、今回さ、
うん、
菅の会社に行った時にね、インター FM で僕が、ブラックソンレディオショーっていうレギュラー番組をやってたわけよ。
やってたね、うんうん。
和尚にも出てもらったことあったかな。
出た、一回出させてもらったよ、うん。
で、インター FM のスタジオでやっててさ、で、うんうん、まあ別に菅とかはレギュラーじゃなくて、僕は、うんまあ、毎回レギュラーでいろんなラッパーとかを呼んでフリースタイルしたりとか
うんうん、うん、
それでさ、菅とマスターをが出てきた時に、うんまあ、僕がスタジオで先に待ってて、
うん、
でそこに菅とマスターが入ってきて、
うん、今日
は忘れて菅池上マスターみたいなんで呼び込んで、
うん、呼び込みしてね、うん、
みたいな、で多分、うん、コペローでコペローが音出してみたいなね、
うん、
そのためで僕だけ先入ってその番組の冒頭オープニングトークみたいなのやってて、横がスタジオの横が控え室みたいになってるさ、うん、
はいはいはい、
喋ってたらさ、どうしても、
うん、
どうしてもね、これはね、うんまあ、だって人間だものって思ってるんですけど、
うんうん、だものだもの何
人間ですから、あのしょうがない
けど、はいはい、
ついね、
うん、
おならをしてしまったんですよ、スタジオの中で。
おいおいおい、それはやばいよ、お前。スタジオの中ってさ、やっぱそう密閉した空間だからね、あれ。特にラジオブースなんてのは声が漏れないように、秘密性が高いわけだよ。
う
ん、
そうそうそう。
で、それも達人じゃないですか、それ。
それで。
やばいって。
で、自分のさ、おならの声ってさ、言って、あんま分かんなかったりするじゃん。
いや自分でもやっぱ匂いはするよそりゃ。
で、しかもね、一応ね、もう喋ってマイクオンで、うん、その喋ってるの、うん、放送始まってて、
でそのブースの中には何人いるの？
僕だけなんです
よ。あ、一人か。うんうんうん。
そこにゲストを呼び込む。
うん。じゃあその喋ってる時はダークレーダー一人。
そう、そのタイミングで入ってねみたいな話になって、でもマイクで喋っててさ、
はいはいはい、うんうん。
でだから。音がしたら良くないなと思ったの。
まあ音、マイクにその、
おならしたいけど、
おならの、
うん。おならしたいけど、
まあ、ブワッてね、モロに入ったら。
マイクに乗っちゃうのは、これはね、深夜、インター FM なんてだって、ピーター・バラカンさんのラジオ局だから、おしゃれなね。
まあね。
音楽のラジオ局ですから。これはね、
なかなかね、下ネタとかはそんなにインター FM とかから聞かないからね。
しょうがないでしょ、これは。ってことで、こう、グッと我慢してね。
うんうんうん。
っていうね、こう、
あ、使ったわけね。
そう、ゆっくりお尻からこうリリースを、
うんうん、
優しく、
はいはい、
優しく離すみたいな感じでね、ふわってこう、
うんうん、
行って、
それで調節してね、うんうん、
喋って、じゃあ今日のゲストは、うん、金系神マスターって言ってね、で、
うん、
でスタジオのドアをね、二人が開けて、うん、入ってきて、
うんうん、
で座って、うん、で座った瞬間に、うんってこうやって。うん、出てって
無言で
無言で出てってそれでその後携帯に缶から LINE が来て、おいおいって言ってあ、分かったみたいな。
いやいや、お前それはさ、あのさ、それ普通のさ、 部屋だったら、うん、まあ、自然と空気とかも流れるよ、うん、ラジオブースなんてあれ空気が流れないからね、言っとくけど、あれもう沈殿してるから、お前の最悪のその人体ガスはずっとそこにこういるわけなんだよ、お前ダメだから。さっきさ、俺のさ、学園祭のイベントでさ、うんこしたふんどして出たとか言ってるけど、あれよりお前100倍お前それ有害だからね。俺のうんこは誰にもそれは害はないよ。気持ちや害はあるけど、物質的人体的ダメージはないけど、お前のおならは人体的にダメージを負わせてるんだから。しかもそれ放送一回すごい止まってるんでしょ、そこで収録が。これも経済的損失も生んでますからね、君のおならは。もうこれはこれは本当に良くない。俺のうんことかをこう咎める資格がないよ、君はもう。うん、もうそれはそれはもう真っ先にこれ改めてね、菅さんがね、もう自由なね体になったらこれ真っ先に謝りに行ってください、これは。
まあだからさ、まあそれで やべえバレてると思ってさ、でもう曲かけて曲かけて曲かけて曲かけてさ、それで、
うん、
したら菅とマスターがこういうやりながら入ってきて、わーっとね。
ちょっとお前もう完全に空気かき混ぜてんじゃねえか、お前。
ありえないありえないみたいな
感じで。お前さ、今日とかお前さ。
わかりましたか、
お前。カンさんは今日さ、その謝罪動画を上げて、今日はもう、かなり重要な日なわけですよ、お前。なんでお前、カンさんとおならの思い出の話してんだよ、お前。こういう大事な日に、お前。一番うまい。カンさんの必要としない情報だからね、今日に関しては。
いや、別にカンがやったの、俺がお話した方ですから、これはね。
いや、まあ被害者となってね。
そうカンが、僕のおなら被害を受けたって話なんだけど、これがね、したらさ、マスターがね、ひどい、ダース、これひどいわっていう話になって、その曲がかかってないでね、ありえないみたいな感じになって、そしたら、その勢いでマスターが、あの時の俺よりもこれはひどいなって言って、でかつてマスターがすごいやったことがあるらしくて、
おうおうおう、
それでもうその時よりもこれはひどいわって言った瞬間にカンが、いや、あの時のマスターもひどかったです
って。なんだよそのその話、なんだよその感覚だけの話。もうちょっとさ、
それを思い出しましたよ。
そこからなんかカンさん間違った方向に行ったんじゃねえのか、お前のおならきっかけで。もうなんかいろお前が責任あるぞ、結構いろいろ。
まあまあね、だからね、わざわざ僕だから名前出してね、
うん、
言ってくれたのすごく嬉しかったんですけども、
うん、
おならとかしてたしなと思いながらね。
なんなんで全然お前そう、あの動画に対して今の話が全然天秤に合ってねえんだよな、全く。まあでもさ、カンさんはその、まあ、今回の動画でも言ってたけどさ、うん、やっぱ自分は本当に、まあ、いろいろこの問題があったけど、やっぱ最後俺はラップしかないっていうのは言ってたじゃん。
ラップするしかないよ、うん、本当に。ラップするしかない。
やっぱね、その、まあ本当いろいろ謝る気持ちとかも伝わったけど、やっぱ最終的には、ラップして、いい音楽を出して、みんなのね、期待をね、もう一回気持ちを取り戻すというかさ、なんかこう、プロップをそこで、
ラップが出してほしい。多いと思うからね、言っても。
うん。
うん、だから、
ねえねえねえ。
そういう話でも、これ良かったと思うし。
うん。うん。
まあ、ちなみにね、先週がさ、エル歌舞伎と入れて4人でやったから、
はいはいはい。
もともとね、投稿テーマとかを先週そういえばね、募集してない
んですよ。そうでしたね。うんうん。普通歌とかありますか？
ん？ない。
ないの？泥団子ないの？普通泥。まあ、ちょっと、ね、先週回がね、ちょっと何にも呼び込みとかしなかったのは、ちょっとまあ、まあ我々もちょっとうっかりしてましたね。う
ん、なんでね、ちょっと流れでね、
うん。
今のおならの流れでね、
うん、
ダース・ベイダー DJ オーショーのハ、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りします。
はい、ティアックさん、いつもありがとうございます。
はい、ね、まあ、ね、だからちょっとね、今状況はわかんないんだけども、ちょっとずつ、
はいはい、
その人が会ったりするようにはなってきてるけども、まあ元
々、まあね、
砂場っつって僕の部屋とかでやってるわけじゃない。で、
うんうん、
ね、僕の部屋自体は、
うん、
まあ割と狭い部屋ですからあれなんだけど、
うん、
実はねずっとコロナの間もその、はい、東島さんはうちに来てくれて屋根裏で
その、はいはいはい、
2人の距離を空けてやってる
んです。新しい構図ね、うん、ダースレーダーが前にいて鹿島さんがこの辺にいるっていう、うん、
そうそうそう、だからまああの形で収録とかは別に班はできなくないかなって、あの立てないんだけどね、あの天井低いから、
うんうん、まああれなかなか面白い、あれは、うんうん、あ
ソーシャルディスタンスってね、あの前後にね、うん、あの 1.5 メートル離れて座ってるんです、あれ。
いやでもさあれはこれ昼からなんですね、うん、あれもうたまに僕も見させてもらってるけどさ、うん、せっかくさあれこう、うん、まあそれでさソーシャルディスタンスもあってさ、うん、飛沫感染もそれで防いでるわけだけど、うん、やっぱダースレーダーさ、もう喋ってるうちに我慢しきれず、ついつい鹿島さんのこと振り返って見てるよな、お前な、せっかくのさ、あのいいその企画をさ、自分の気持ちが我慢でき、いやこうやってって5秒も持たずにこうやって途中で気づいてまた前に戻るって、お前我慢しろよ、あのシステム生み出してんだから、お前な、
鹿島さんのあれ面白いこと言うとね、ついそっち見ちゃうんだよ。今面白いこと言ってる
もう、もう、今日で8回目あれ。
うん、
8回。もう随分やって、結構8回もやってんのに、未だにお前向いちゃってるからね、
あの、つい面白いこと言うとね、後ろ向いちゃうっていうね。気をつけなきゃいけないんだけどね。うん、
普通に対面ラジオになってるからね、あれ。
あれはですね、そう。わざわざ前後にした意味がないみたいなね。うん、
まあね、あれもすごい、もういろんかなりの数の人に見られてるから、もう大人気番組になってますね。
うん。昼の時間にね、あえてやったのが良かったのかな、みたいなね、こともある
けど。うんうんうん。来週のテーマとかはどうしましょうかね。
考えた方がいいんじゃないの？君も少しやり。
まあちょっとさ、何なんだよ、最後の1個なんか付け足したけど、すげえ腹立つワード。なんで、何なんだよ、その、説教じみた感じで、なん、ボソって言ったけど、全部俺、Bluetooth イヤホンで聞いてるから、すげえ聞こえるから。
Bluetooth で今、ふんどしについたうんこの話とおならの話を Bluetooth で聞いてたわけ、君は。
そうだよ。
バカだよ。
バカじゃねえよ。お前のさ、お前のおならとかも全部聞こえるからね、そこで言ってたら。
いや、僕だから音はしないようにね、あの技術を、うん、音を抑えて。
音ね、あれちょっと、お尻とお尻広げると音しないからね、あれ。
お尻とお尻の間をこう、ちょっと緩めるとね、空気がこう、うん、
だからまあ、そういうさ、うんことかをね、おならの話すると、見てる人減るんでしょ、
減る、ね、
大丈夫、
減る減る。もうね、ダットのごとく逃げていくよ、本当に。待ったみたいな。間違った
ら。まあ、一応、まあ、YouTube とはいえ、食事時の夜の時間だからね。
そうですよ。気をつけていく、もう、お尚君さ、そういうの。
うん、いや、全部お前から発信してんだよ。手の話とうんこの話は。いやー、まあ、ちょっと来週テーマだけどさ、その今回、まあ、その奈良の寄付金じいさんとかさ、
うん、
京都のマスクばあさんとかさ、まあ、ちょっとお年寄りが熱いからさ、なんかじいさんばあさんの話とかないかな、みんな。
ねえ、すごい面白かったりね、イケてる、かっこいい人でもいいよね。
まあね、こんなおじいさんおばあさん、あと元気なおじいさんおばあさんとか、
僕ね、だってね、すごい単純な好みとして、うん、僕やっぱすごい元気な、例えばね、石井さんっていうね、リディムっていう雑誌があるんだけど、
はいはい、
専門誌の編集長で、石井さんっていう人、今いくつなんだろう、結構なおじいちゃんなんだけど、
上
半身裸でスケボー乗ってるからね。
おー、ファンキーだね。
かっこいい。もうすごいレゲエ、日本にレゲエを持ってきたような人なんだけどね。
元々。
でも、
すごいな。
すごい。それでさ、オーリーとか決めたりしててさ、
お
すげえな、この人、みたいな人もいるし、僕あと、すごいおしゃれなおばあちゃんってたまにいるじゃん。
うん、
服とか。
いるね、いるね。
そういうの見るとね、もう超いい気分になる。なんか、やったみたいな。
う
ん、
この間ね、うん。
どうぞ。君のつまんない話だけにするよ。
ふざけんなよ、お前最悪なふりすんじゃねえよ。そんな話、そんな振り方されてさ、いやじゃあねって言えるか、お前。面白い話してぐらい辛いから、お前それは。 いやー昨日面白いことあってさっていうぐらいなんか妙なハードル上がっちゃってるから、それやめて。
そういうことあってさってさ、最初に言っちゃってしまったって時あるよね。そんな面白くないっていうことで、
あ言っちゃったっていう時あるね、たまに。
面白いって言わなきゃよかったみたいなね。
それはある、たまにある。そうそうそう、俺のね、その おじいちゃんおばあちゃんで言うと、
うん、
自転車をさ、今さ自転車って車道の端っこを行くようになってるじゃん、
自転車マークがねついてるからね。
そうそうそう、でそこを走ってると、
うん、
こう行くとさ、左手にバス停があったりして、
うん、
バス停とギリギリのところをこう自転車が通ることになるわけ。そうなると、うん、ってなるとだいたいね、バス停で待ってる年配の方、70代ぐらいの人っていうのは、ちょっとね、こう、車道に顔を出して、ものすごい鋭い眼光でバス来るの待ってるんだよ。これね、若い人は絶対やんないんだけど、やっぱ年配の70代ぐらいのね、おじいちゃんおばあちゃんは、バスをすごい目つきで覗き込んで待ってんだよね、なんか。あれがなんかちょっと不思議なんだよね、なんか。なんかこうやっぱ行き急いでんのかなちょっと思っちゃう、ね、なんか
誰よりも先にバス見つけたいんだろうね、
うん、とかやっぱこう
バスがさ、やっぱちょっとさ斜面になっててさ、向こうからバスが来たっていう、うん、このバスのてっぺんが見えたぐらいであ
っ、てっぺんが出てくるじゃやっぱ言うのかな、あっバス来ましたよって周りの人に言いたいのかな。
来ましたよって周りに
伝達。うぜえババアだな。
来た来た来たって。
安心して。
みんなバス
来たよって
。うん。わけだから、早く来たねっていうのを。
1位になりたいのかな。
バス発見レースの1位になりたいっていうのはね。
ああ、バスババアね。
だからこれはだって、みんな待ってるわけだから。ね、
うん、
みんなも、これどれぐらい時間遅れんのかな、みたいなさ。
ああ、
ちょうど来んのかな、っていう、このふわっとしたところを、こう、スパッとね、最新の
状況。一等賞になりたいわけね。
見えました。すごい、って。
若干うざいな、なんか。可愛げがないおじいさんだな、それは。まあ、そう、あなたの周りのおじいさん、おばあさん。
ね。うん、うん、やっぱ僕はね、やっぱり結構ね、うん、まあいろんな方いるけど、
うん、
怒ってる人とかもいるからなんだけども、
うんうん、
ね、怒りっぽいなみたいなおじいちゃんとかもたまにね、電車とかバスで乗ってくることもあって、それはどうなんだろうなと思ったりもすることもありますけど、見ててね、思わずニコッとしちゃうとかね、いい気持ち、彼なおばあちゃんとかね、かっこいいおじいちゃんとか見るとね、
うん、
うわいいね。
まあね、うん、やっぱおばあちゃんぐらいになると、そのバスとか電車でさ、若いお母さんがさ、小さい子を赤ちゃん抱っこしてたりすると、もう全くのさ、もう自分の孫ぐらいな感じで、あーとかやれるじゃん、やっぱおばあちゃんクラスになると。ああいうの見てると、すごい、やっぱさすが母親を何回もやってるプロなんだなって思うね。なんかその母親のプロだって思うね。
母親のプロ。
うん。うんうん。
パプロ。うん、
ああ、そういうの持っちゃうな。うん。
まあでもね、なんか、そうだね。まあ皆さんね、そういったね、自分ちのね、ファンキーじいさんの話とかでもいいしね。
うん、
僕のね、おじいちゃんなんてね、
うん、
もう、他界してますけどね。
うん。
すごい、スズメバチがね、山、
うん、
長野の山行った時に、スズメバチ出て、はいはい、スズメバチって超怖いのね、やっぱ見た目が。
もう結構でかいもんね。
そうそうそう、でかいのが、ぐーって、
うん、
ちょっと赤茶色みたいな感じでさ。
うんうんうん。
それ困ったと。
じゃあ、羽音とかもすごいするもんね。
やっべ、これ絶対スズメバチじゃんって、
うん、
噂に聞いてるやつですよ。2回刺されたら死ぬとかさ、そういう噂を聞いてるわけだから、
うんうん。結構心臓止まっちゃうとかあるもんね、ショックで。
そう、まあ、体質が合わないとね。実際そういう危険なんだけど、うちのやつがさ、ふーって歩いてって、こう手でキュッてこうやって取って、
うん、
それで遠く行って、おいとかってやって、でとか思って、なんかな、武道の達人みたいな動きで、
うん、
空中にいる。
そんな捕まえられるの、相当それは武道の達人だろ、本当に。
ブーンって飛んでるスズメバチを、キュッてこうやって取って、
うん、そんなゆっくり。
そう、ゆっくりなの、ゆっくりなの。 シュッて、シュッて掴んで、で、10歩ぐらい歩いたら、ポイってやったら向こうに飛んでった
の。ポイって。なんかこう、虫かご、あの、網取りネットみたいな感じで、こう、ヒュッてこう、引っ掛けるのかなって。
なんかね、だから、自然に、相手がなんか人間とかに包まれたのを意識してないのかな、みたいな。
うんうんうん。
自然の動きでこう行って、
うん。
こう行ってからの、こう、手のひらを、ヒュッて開いて、何向こうに戻って飛んでいくっていう、すごい技、すごい技だと思って。
すごいな、ベストキットのあの、おじいさんみたいな。
宮城で。あの、そのおじいちゃんは、結構ね、その昆虫系全部手で行く人で、
うんうん、
あのカマドーマとかさ、いっぱい出てきて、
うん、
カマドーマもちょっと見た目嫌じゃん、なんか、あの、
やだやだ、気持ち悪い。
噂が、うん、あのね、だから、うわ、出た、汚ねえな、でっかいやつとかさ、しかも飛ぶし、ドーンっつってさ、それとも、シュッと飛ぶんだよ。
すげえな。まあ、昔のさ、まあ、ゼータもやってたけど、俺の前の前の事務所のシュガービッツってね、うん、DJ レーベルの、そこの社長はゴキブリ出た時、素手で掴んで、ポイって投げたのは、俺マジ、こいつ、すげえ社長になると思ったね、
あの、僕の部屋で出た時
そう。
ヒュッて言ったよね。
ゴキブリ素手はさ、もう、一個のさ、城の主だよ、もうそこまでできたら、うん、もう。
ね、従うしかないみたいな感じでね。
うーん。まあ、ちなみに、あれはもうね、
ゴキブリはね、洗剤でやっつけられるっていうね。
って
ね。
あったあった。都市伝説のかなんかわかんないけど。
それこもうね、洗剤ピューってかけたらね、床が絨毯洗剤だらけになってね。
いや、あの時のダースレーザーはむちゃくちゃ怯えてさ、あの洗剤のこういうボトルごとさ、部屋中に巻き散らしてさ、いや、これで倒せんならいいけど、お前そんなに、これ四方八方に巻き散らした洗剤、後でどうすんのって俺すげえ不安だったからね。
あとすげえ大変だったから。
あの機材のコードとコードの間とかにもさ、液体状の洗剤が
バーってね。
このさ、ゴキブリを一匹殺すものと、あとあと掃除するところ、これ代償はすごいと思ったけど。でもダースレーザーなぁ、むちゃくちゃビビリ屋だからな
ぁ。あれね、ゴキブリはね、特にやっぱあのね、うん、高いとこから下に向かって飛んでくるときはね、
うん。
たまらんね。
いやいや、もうゴキブリの話やめようぜ、もう本当にね、怖くなって。お前さ、今日さ、うんことヘッドゴキブリはやばいって、もうちょっとさ、なんか、シクラメンとかの話しようぜ、もうちょっとなんか綺麗なさ、アジサイとかさ。
手焼きだろ、手焼きだろ、歌をね。
いや、もう手遅れだから。
ちょっとね、これも思い出したんだけど、僕はね、19歳にね、女の子と仲良くなって、ご飯食べようってなった時に、うんうん、
はいはいはい。
ファーストデートみたいなんでさ。
うん。
で、まず最初ランチを食べてたんでさ。
はいはい。
もう、何喋っていいかわかんないから。
うんうんうん。ね、緊張もしてたの？
ん？
緊張してたの？
その僕も、うんうん、その、相手もね、相手ちょっと年上だったんだけど。
うん、うん、うん。
しょうがない、
ね。なんか初々しいね、すごい。なんか爽やかだ。
間違えてさ、
うん。
ゴキブリの話をさ、お昼食べながら始まっちゃってさ、でどっちから始まったかわかんないんだ
けど。いやー、まあ、それはかなりね。
でも、お互い、
ダメですよ。
お互いそのさ、うん、エピソードトークみたいになっちゃって、
うんうんうん。
ずっとゴキブリの話してて、いや、
あー、
安心、間違って、うん、これも方向は絶対違う。
あ、
う、
あ、ん、わ、うん、かりながら
も。はい、とかっていうのはわかってんだけど、
わかるけど。
降り方がわかんないの、その路線。
もう電車が動いちゃってるから、もう降りられ
ず、
も
う、次の駅、
すぐ行く。思ったより駅がねえ、みたいな。
いろんなことわかんない。
ああ、まあ、緊張から来るものっていうのを考えると、まあ、ちょっとわかるね、それは。動き出してしまったけど、うん、なんか止めらんないみたいな。うん。
途中下車できないみたいなさ。
うんうん。
途中下車
向こう。確かに、そのね。
レブラージュも立ってたけどさ。
途中下車向こうな、あったね。うん。いや、まあ、でもわかるね。それはそのね、なんかこう、お互いの会話が成り立つキャッチボールじゃなくて、お互いも自分の話をして、はい、どうぞ、みたいな、その感じとかも緊張ならではだよね、やっぱそうだって。
だからね、うん、で、だからこっちが間違って始まっちゃったそのレースさ、もう向こうが、 全く無視して違う話を始めてくれればよかったんだけど、向こうも多分ある種の緊張感で、あ、私もみたいな感じでもう一個来ちゃって、
そういえばゴキブリと言ったらみたいな感じであ
れこれ
いやいやお前らこっちの電車乗ってくんのよっていう、
なんで乗ってきたんだよ、俺見ようと思ったんだよ
いやそれもわかるわかる、うん、ついついね、なんか急行来たから乗っちゃって、うん、あ、俺各駅だったみたいな、そういうなんかわかるな、その緊張した時の感じ。
間違えちゃったんだよね、思い出しましたね、そんなこともありましたね。
いやー、ダースレーザーもまだ若かったんだね、その頃は。
だからね、潜在の頃と似たような時期ですよ。潜在、うん、の時期ぐらいだもんね、あれ。
今じゃもう政治頑固眼帯じじいになっちゃったけどさ眼帯あの頃はまだ可愛かったわけね、うん、
うん、本当ね、うん、あの時、まあでもなんだかんだ20年前だけど、いろいろあの頃のノリのことはそんなに変わってねえなって気もしますけどね、うん、
だにまあまあね、確かにあんま変わっちゃいねえって変わっちゃいねえんだよな、うん、まあずっと DJ やってるし、ラップもやってるし。
DJ やってんの？
やってるわバカおめえ。やってるわ。ふざけんな。現役だわお前。お前だってラッパーなのかよお前。
よ DJ だって。
え？アンテブルだってありますよお前。
え、それは何？あの餃子が回ってくるやつ？ターンテーブルって。
それお前中華屋のこういう円卓じゃねえんじゃん。ちゃんと音楽鳴らすやつだからお前。
それどう
する？ダースレーザー。
そんなんただの板じゃん、そんな。そんな板で音楽なんかなんないでしょ。
お前すごいなんか実家のお父さんみたいなこと言うのやめてくれよ。俺いまだに実家のお父さんに DJ の説明うまくできてねえんだからお前。一回だけね、5、6年前かな、その、親父からメール来てさ、うん、あのお前がやってる DJ がテレビに出てるぞって、 DJ、うん、DJ コーが出てるってメール連絡もらってた、
ね、動きをね、うん、決めるからね、うん、
そうそう、まあまあ、なんかそういう多分解釈なんだろうね、う
ん、あれをやってるんだなうちの息子もって安心したことでしょう、君のお父さんも
安心できねえよ DJ コーは一番安心できねえタイプなんだから、
あれ、ああやってお金を稼いでるんだって、
まあでも DJ コーさんは実際ね、あの人すごい現場でもずっとね やってるから、まあ現場第一線のね、うん、
結構ね、もうやっぱあのだいぶなベテランですからね DJ
コー、うん、まあ、日光ナビットとかって言うとやっぱあの世代の人たちが来るらしいね、やっぱ、うん、こうその今本当40代後半50代とかさ、そんぐらいの人が、うん、だからまあ結構
僕ずっと気づかないでいましたけどね、
確かにクー、うん、すげえなクーちゃんみたいな、コーダクミみたいな感じでしちゃうよね、うん、あれこうク
ー TRF、ね、もともとね、
うん、
イールダンスの人だから、
うん、あのラッパーのコーさんはさ、うん、そことの名前かぶりがあるから名前変えようって言ったの
か、エッジ2つ、あ、だから変えるのか、
うん、いや、まあ、それもゼロじゃなさそうじゃない、なんか、
いや、もともとこうってさ、名字がこう、黄色でこうだからね、
うん、うん、いや、だってやっぱさ、ほら、この今の時代だと検索とかでさ、かぶっちゃうこととかもありそうじゃん、
うん、
しかも同じ、
ね、DJ 和尚はね、うん、レゲエの方でもいるもんね、DJ 和尚さんですよね。
そうだね、うん、うん。
漢字なのか、DJ 和尚さん。
あれは漢字かな、うん、うん、うん。
でも結構キャリアもある方なんだよね。
うん、うん、うん。あとまあ、レゲエのね、あ、レゲエじゃない、バンドの浅草仁太ってね、バンドの方もいるし。う
ん、あ、浅草仁太はね、この間ベースの一緒だったよ。うん、この間って一緒ってあれだけど。
そうだよね、うん、うん、うん。そうそうそう、
うん、かっこよかった、
うん、うん、まああとお嬢って大元にすげえのがいるからさお嬢さんっていう、
まあね、
うん、全国にいっぱいいるから、うん、まあなかなかね、それはもう仕方ない、
まあ今頃だから名前のオリジナリティのなさを気づいて、あのへこむがいいよ、うん、君は
おめえだろ、ダースレイダーって、もうなんか俺も慣れてるけど、最悪の名前だから言ってるけど、ダースベイダーってこと俺たまに忘れちゃうから、こいつ、たまにそれ思い出すと、なんて名前つけてんだっていうね。
その、スターウォーズのさ、ダースベイダーの話をしようとして、間違って僕の名前を使っちゃってる人っていうのはたまにいてさ。
ああ、いや俺もだってもう、ダースベイダーって言われると、なんか違和感あるもん、そっちの方がもう。
うん、
あ、そっかそっか、ダース・ベイダーが元ネタだったんだよねって、ちょっとタイムラグあるもんね、思い出すまで。
ことを言おうとして間違ってダース・ベイダーって言っちゃってる人は、ただ、うん、ってことは僕のことを知っている人なのか、
うん。
その変換で、
うん。
ダースって言うと、レイダーって先に出ちゃうとか。
それだったら相当すごいぞ、お前は。もうダースでレーダー、ベイダーを立ち置いてレーダーが予測変換で出ちゃうんだったら。
ねえ、まあまあまあ、まあ、名前のことはね、だから向こうがなんか、うん、すみませんって言ってきた俺も聞いてやろうと思ってるから
。いや、相手にされてねえんだよ、お前。ディズニーからもう、ダース・ベイダー。まあ一応ディズニー、あれ、公式の仕事をやってたよね。
一回
も。
トイザラ
ス。トイザラスで。
トイザラス。ご一緒させていただきましたよ。音体、音体とね。
音体っていうのあれ、あいつのことも。そういう次元じゃないと思うんだけどな、ダース・ベイダーは。
本人来てたよ、そのイベントに。
本人ってなんだよ、お前。中身は、なんか、どっかその辺のトイザラスのサインかなんか入ってんだろ、お前。
あれはベイダー教だった。あれは本人。よし、俺とお前は名前が近い仲間だっていうから、こういう感じで。
ちゃんと、おぉ、おぉって言ってた、
うん、結構してたぞ。
ちゃんとお前でも名刺交換とかしたんだろ本当は。トイザラスの楽屋かなんかで始まる前に。
あんなのミルマスカラスと一緒だからもうその状態で現場入りですよ。
現場入りとかダースベイダーに使うなお前。
池袋駅から多分あの格好で来てる。
いやむちゃくちゃ捕まるからあの格好で駅からトイザラスまで歩いてったら、
うん、ロードルーパー引き連れてこうやって来てたよ。
ちゃんと車とかで入れよお前ギリギリの裏口から駅使うなよ山
手線車で来るのも嫌だけど言ったら
まあまあ、
ちょっと嫌でしょ。
やっぱ空から来てほしいもんな、そうだったら。
うん。
うん。まあでも山手線よりはいいんじゃない？そっち、車の方が、まだ。ハイエースかなんかの方が。
もうね、しかもちょっと混んでてさ、押されちゃったりして、うん、うわっとか言
って。ダースベイダー、お前、釣り革持ってたらすげえ嫌だぞ、お前。あの、なんか、なんていうの、ライトセーバー、
ブラコなんかで、ぶら下げて、
ライトセーバー、田中なんかに入れてさ、網棚に。
上にこうやってね、網棚にライトセーバーコンって入れて、
で、こうやってドア閉まったら、あ、忘れたってお前になってたら、すげえ嫌だからね。
すり革に2個持ちしちゃってね、こうやって。
2個持ち。で、コロナだから手はここの輪っかに入れて、こう手首でこうやるみたいな。
でもあれだけど、あんだけマスクしてたらね、フェイスガード振りはもうね、う
ん、結構。確かに飛沫関係は完全防、もうガードだもんね、あれ。
そう。
あれはいいね。
うん。うんうん。っていう、この、風に思われれば、ベーダー教も山手線ありなんじゃないかな。
うん、ああ、確かにね。あのマスクをね、フェイスガードと見るならば。
で、マスクね、かっきりマスクしてるわけだから。
うん、確かに、あれね、あんな下っ端なのに、みんなね、飛沫完全防備だからあれいい、ね、あれあのシステムは、
うん、ねもう本当に
何の話してたわ。
いや来週のテーマだよ。
じゃあ来週のテーマ
あおじいちゃん
のおじいさんおじいさんおばあさん
来ました来ました忘れてたしかも
はいこれで泥団子皆さん送ってください
ねお待ちしてますよ、まあ、あのね、うん、今回これ118回目なのかな
19?18 です。
118だ。
あ、8か。はいはいはい。
はいはいはい。ね。もうやりました。あと2回で120でしょ。
120、まぁ、あ、ちょっと霧がいいような感じもするけど、霧良くねえから。120とか。なんか12月っぽいけど、120、全然記念すべき時じゃないから。何なんだろう気持ちはわかるけどね。
うん。まあ、でもね、ラジオ形式、だからね、この今はね、この遠隔でやってますけど、
はいはい。
ね、どっかのタイミングで、まあ、会ってやりたいなと思いますけどね。
そうだね、うんうん。
いつになることやらわかんないですけど。
うん、まあね、もうちょっと経ったらできるでしょ
う。うん。まあね、どれぐらいこれリモート最初だから LINE のグループ電話でやってたもんね、うん、収録をね
最初ね LINE の通話で音声のみで収録してたから、うん、まあそれ含めるともうでも2ヶ月は経ってないけど まあ、結構やってるよね。うん、まあなんとなく慣れてきたよ本当に。ちゃんと慣れてきたって感じがするこのズーム。まあレーザーとかはね結構ほとんど毎日ペースぐらいでやってるから全然慣れてると思うんだけど、
だけどこんだけやってもさ本当施設からは呼ばれないね、
う
ん、全く
もう施設はやっぱりねやっぱすごいメンツが固まってるからさ、
そうよね、メンツからの用はない、お前らに用はないみたいな感じがねちょっとありますよね、
うん、だからまあ本当に独自に芸人さんとか本当 YouTube とかで自分らの番組発信してるもんね、特に芸人さんが多いけどね、うん、
まあお嬢くん告知事とかはありますか。
まあとりあえずまあこんな時期なんでライブはとりあえずないんですけど、うん、まあ YouTube DJ おショーのワクワクチャンネルっていう、
ワクワクなんだっけ、ワク
ワク
だっけ、
ワクワク、こんなことやんねえよ、ワクワク、これがねおもちゃレビュー専門でやってます。今週はねちょっとね
ワクワク、
お前バカにしてんじゃねえよ、お前今週はねナーフっていうねスポンジ弾を発射するエアガン、う
ん、ああこの間食べてたやつ、うん、
食べてねえよ、俺お腹すいて全部おもちゃ食ってるわけじゃねえこのねナーフと大人気オンラインゲームフォートナイトっていうね、うん、ゲームとのコラボしたエアガンをちょっと紹介します。明日土曜日アップしますんで、
はい、
うん、
僕の方はですね実はね来週の11日ね、6月の11日に、ペーソンズをね、オンライン無観客ワンマンをね、やることにな
る、はいはい、
会場は秋葉原グッドマンね、いつも僕が言ってる、うん、俺、無観客で、オンラインで、投げ銭チケット、ライブポケットっていうの投げ銭チケット500円だよと買って投げ銭もできますよ、みたいな、
おうおうお
う、6月の11日木曜日にやりますから、
うん、
もう久しぶりにね、またね、ちょっと3人でね、ダンマスター X さんが PA でついてくれるから、
うん、いいねいいね、ちょっとそのねやっぱ俺もさガキレンジャーとかでライブ全然やってないからさ、うん、やっぱ自分ら的にまずテンションが上がるじゃん、そのグループでやるっていうのは
あってもいないよ、うん、ああ言ったわ、まあ四ツ谷アウトブレイクでちょっと前にこれも配信ライブを20分だけのやつをやったんだけども、うん、まあ、今回
はテンション
だけなんで1時間以上やろうかなと思ってて、まあ、曲とかも別に新しい曲とかやっぱ集まってないから作れてないから、基本やっぱ即興でいろいろやっていくっていう、その場で曲作っていくっていうようなノリでやろうかなと思ってるんだけど、
いいね、いいね。
ありますからね、それを曲にしてみたいな、611はね、お時間ある方はね、ぜひ見てほしいっていうのと、今日昼からなんですけどもね、告知したんですけども、
はいはい、
6月の16日、16日の火曜日は、昼からなんですのスペシャルの夜からなんですをね、これは、有料イベントで、ロフト9からの無観客配信を、
やるんですね、なるほど。
ゲストはね、うんうん、青木治さん、ジャーナリストの青木治さんを。
うんうんうん。
ちなみにこれね、青木さんってね、僕と和尚がさ、死刑廃止のイベントでライブやった。
死刑廃止イベントね、お会いしましたよ。
青木さん、見に来てくれてさ、
うん、
一回会ってるんだけども。
うん。あの人はやっぱこう、なんか本当に落ち着いたかっこいい おじさんって感じがするね、うん、なんかおじさまっていうか。うん。うん、
大人のね、声
大人の、うん、色気がちょっとあるこう、うん、ダンディーなね感じのジャーナリストさん、
そういった夜の大人をちょっとゲストに呼んでみたいな感じが、うんうん、616にあったりはするんで、
616ね、はいはいはい、
611がベーソンで616が夜からなんですみたいな、
うん、結構まあイベントね、そのお客さんは入れないにしても結構動き始めてるね、
だからライブハウスがさ、まだお客さんなかなか入れられないから、なんかライブハウスに少しでもね、うん、入るようになるといいなみたいな感じですけどね、
はいはいはい、うん、
はい、じゃあまあ言ったらもう結構1時間半ぐらいやってましたから、
やってますね、うん、
ね、皆さんご視聴ありがとうございます、
ありがとうございました皆さん、うん、
はい、ということで来週はね、おじいちゃんおばあちゃんについてのね、皆さんからお待ちしてますんでね、
なんかね感想、まあ YouTube とかでもいいし、 Twitter やってる方はハッシュタグダースオーショーって感じで、うん、感想とかね、書いてくれたら、来週また読ませてもらいますんで。
はい。ということで、
うん、
まあ、高沢くんも良くなったってことでね。
ね。
ね、皆さん来週もよろしくお願いします。
安心しましたよ。うん。
固めのダースの実況とダースレーダーと、
はい、ガキレンジャー DJ 和尚でした。
はい、二人揃って、
はあ、生配信ありがとうございました。
ワクワクワク、
ふざけんなお前、バカにしてんじゃねえよお前の野郎